大好きが天才オウム第654回をお届けいたします。今回のテーマは大学生も塾に通おうです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。うちの塾は実は大学生も見えてるんですよ、大学院生も実は見えてるんですね。で、例えばですね、何たく大学生って言うと大人でしょ？で、大人が塾に通うっていうのが違和感がある人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないのですけれども、考えてみれば当たり前って言えば当たり前だなと思うわけです。私もですね、なんか自立した大人がですね、何たく学問の誰かに手助けしてもらうのは、何たく違うのかなとかって思ってた時期もあるんですけど、とにかくそういう要望がすごく高いので、実際お見えになっていらっしゃる方も多いんですよ。で、今、こう、どう思ってるかっていうと、例えばですね、例えば何しますね。なんか法律の問題に巻き込まれたらば、弁護士さんに相談されるでしょ？それから例えば、体が悪いって言ったら、まあ、お医者さんに相談されるじゃないですか。できるだけお医者さんに、まあ、行こうとは思うと思いますが、お医者さんね。全部専門家じゃないですか。あるいは財政的な問題だったらば、税理士さんなり、会計士さんなりに相談するでしょ？あるいはその心理的なものだったらば、そういう心理カウンセラーの方とかね、相談するじゃないですか。まあ、それが当たり前ですよ。で、もしね、大学生も学習がうまくいくって、そもそも大学生の本部って学問をすることなので、学問がうまくいくようにっていうことでに、その専門家に、その道の専門家に相談するのは、当然といえば当然なわけですよ。で、もちろんそれだって別に高校生だって中学生も全く大学生と事情同じで、つまり彼らは勉強するのが本分なので、それができるだけ効率よりうまくいくように、塾に行くのが、まあ当たり前ってことですよね。で、まあそういう先生に指導されるのが当たり前ってことになると思います。まあ一つはですね、学校が何であるのに、学校だって先生だって一生懸命やってくれるじゃないかっていうわけですけど、もちろん大学だって立派なね、それこそ世界的にも著名な先生に講義を受けたりするわけじゃないですか。あるいはセミナーで指導を受けたりするわけでしょ。でもやっぱりうまくいかないわけですよね。実際ですね、その超一流大学のそういう数学科だって、じゃあ本当に数学が4年生出た段階でどのくらいやれてるかって言ったら、実際問題落ちこぼれてる人も多いと思うんですよね。でも、じゃあ落ちこぼれてる人がじゃあダメかっていうことなわけですよ。で、ダメかっていうと、全然そんなことないと思うんですよね。適切な指導さえあれば、十分伸びていける人っていっぱいいると思うんですよ。だから逆に言えば、そういう優れた人材を殺してるんですよね、大学が。で、大学とか公教育っていうのは、そういう意味で言えば、症状を出すところなので、症状を出せばいいわけですよ。でもそれみんな症状が欲しくて行くわけじゃないですか。私はそうだったしね。やっぱ卒業証書欲しいですよね。だから行くわけですよ。あるいは修士号ね、博士号ね、欲しいわけじゃないですか。だから行くわけでしょ。学位欲しかったりするから行くわけですよ。でも我々は逆に言えば、そういう能力はないけれど、逆に言えば、数学の能力とやはり何、物理の知識なり能力なりと同時に、やはり教える能力ってのがあるわけですよ。やはりね。で、結局、マスプロで教えるわけじゃないから、当然それはもうもちろんそういう教育のメリットもあるにせよ、現実にそれで落ちこぼれてしまってるんだったら、別のやり方をしたらいいじゃないですか。ね。それはもうせっかくそんな優秀な大学に入れるんだから、十分基礎的な能力は終わりになるわけだから、だったら、それやればいいじゃないですか。あるいはね、大学受験失敗したって、別に大学院の試験で頑張ればいいでしょ？大学の試験でダメだったからって、それ全部それでダメってことはないわけですよ。やはり適切な指導を受けて、やはりそういう意味では最優秀の世界的に有名な研究室に入るってことだって十分可能なわけですよ。それも適切な指導があればですよ。あれば絶対可能なんですよ。だから、逆にも大人だからね、そういう真剣さもあるしね。だから、やはりそういう意味では、そういうことの指導できる人につくっていうのは非常に、いいことですよね。で、だからそれをですね、恥ずべきことでもないし、非難されるべきことでもないなと最近思うんですよ。なんか大学の先生のですね、ホームページ見るとですね、なんとなくうちの研究室は別に手取り足取り面倒見るとこじゃありませんみたいなこと書いてる人も結構多いんですが、まあそれはおっしゃる通りはおっしゃる通りなんですよ。おっしゃる通りはおっしゃる通りなんだけど、でも逆に適切な指導をするってことも大事ですよね。自分のところに入ってきた、研究室に入ってきた生徒に対して、その子に対して適切な指導をするっていうことも、例えば国立大学なら国家公務員、今は違うのか、ですが、そういう意味では給料もらってるわけですから、指導するっていうのも当然かなともまた思うんですよ。適切な指導っていうのを、するっていうことと、手取り足取り指導するってことはまた違うことで、別に私だって手取り足取りは指導しませんよ。だけど、やはりなんていうか、適切な指導はあると思うんですよ。双方に合わせた。 その子に合わせた適切な指導っていうのがあると思うんです。それがありさえすれば、伸びてくる人はもう何倍もいるんですよ。実際私の指導経験ではいるわけですよ。全然ちょっと落ちこぼれちゃう気味だなと思っても、早く、来てもらって、来てもらえばですね、なんとかなってくる。なんとかなるどころか、どんどん能力を発揮していくんですね。やっぱりですね、大学生でも適切な指導は絶対必要なんですよ。なんか突き放すだけがやはり適切な指導でもないんですよ。もちろんべったり何でも教えるってことはないですよ。だけども適切な、そこにとっての適切な指導っていうものを、なんかですね、手取り足取り指導するとこじゃありませんみたいなことで言うのもまた違うと思うんですね。これはその人の多くの、力を、削いでいる気がします。私をですね、別にあの、吉田松陰先生と比べるのも何なんですが、でも吉田松陰先生っていうのは、やっぱりなんでこれだけ名前が残ってるかって言えば、やはりその人に合わせた指導をしたからですよね。よく言われるのは、例えばその、伊藤俊介なんですよ。伊藤博文が来た時に、まあ全然お金ないじゃないですか。で、まあすごい貧乏だから、ですが、まあ一生懸命来るわけですよね。そうすると一緒にですね、その先生と農作業しながら学問を教えたというわけですよ。それにだから伊藤博文はもう心から感動したわけでしょ。だから遠いとこから毎日通ったわけじゃないですか。まあ4つも山越えて通ったわけでしょ。だからそういうもんですよ。だからその人に合わせてですよ。だからそういう意味ではその、松下村塾っていうのは、そういう高杉晋作みたいな一番身分の高いようなね、うちの、視点も来れば、それこそ伊藤博文みたいな、もう、なんて足軽の下っていうような一番下のような最底辺の人も来るわけですよ。それでも、その人に合わせて指導するわけでしょ。で、例えばその、最後にですね、まあ、獄につながれるわけですが、その獄中ですら、皆さんがその、みんながですね、そういう意味ではですね、その当時の犯罪者ですよ。まあ、政治犯もあったかもしれないけど、本当に犯罪者が、全員が振幅したということですよ。先生の教えを受けたってことでしょ。やはりですね、その人に合わせて指導するってことは、やはり教育の基本だとは思うんですよ。もちろんですね、全部しきれないっていうのも、まあ、おっしゃるところかもしれませんが、しきれないんであるならですね、それをできる人についたらいいと思うんですよ。だ当然なことですよ。病気になったらお医者さん行くでしょ。全く同じことですよ。まあ、私は行かないですからね、実はね。私はもう残念ながらお医者さんは行かないことにしてるんですが、しかし、まあ、やはり困ったら、まあ、いろんな人に相談する。そういう適切な人ですよ。まあ、誰も彼も相談なんかしませんよ。やはり適切な人を探して、そして相談するってこと、あるいは指導を受けるっていうのは、当たり前のことですからね。やはりこれ、多くの人の可能性を、やはりこの、なんですか、ある種の協調主義的な建前でですね、建前で人の可能性っていうのを潰してはいけないなと心から思っています。適切な指導を受ければ、非常に大きな立派な仕事をする人、能力をする人っていうのはいっぱいいるはずなんですね。いっぱいいます。いるはずでも何もいっぱいいましたしね、いっぱいいます。ですから、やはりそういう人は、そういう先生に、もちろんその大学の先生が絶好の今節にその適切な指導できれば、そういう先生に、自分のセミナーの先生だけでなくてですね、自分の研究室の先生の指導教官でなくてもですね、門を叩いたらいいと思いますが、あるいは、これについて教えを請いたいということで、手紙を書くのは大変いいことだと思いますが、やはりそれとも加えてですね、こういうふうに、私のような方に、指導を受けるのも非常にいいことだと思います。ただ、確かにですね、問題はあって、問題というかですね、これもっと人口増えればいいと思うんですが、要は大学レベルとか大学院レベルの数学とか物理学、まあもちろん科学もそうですだと思うんですが、教えられる人って数が絶対量は確かに少ないですよね。確かに小学校の算数ね、中学受験の算数って言ったら、まあある種誰でも教えられるって言えば教えられるんですよ。だけど、さすがにその、ちょっとむずに数が少ないですよね。そこが一つのあれかもしれませんが、そうは言ってもですね、例えば大学を退官された方とかですね、なんでそういうことしないのかなと逆に不思議に思うんですよ。退官される先生なんか山ほどいると思うんですね。もっとそういうことをされたらいいなと心から思うんですね。そうすると、もっともっと日本の学問っていうものが発達して、素晴らしい文明を築けるんじゃないかと心から信じています。やはり逆にそういうことをですね、教え込むっていうことはすごく大事なことだと。と思います。皆さんですね、ぜひ心を広く持って、まあもしかしたらね、例えば速度論がわかんなくて全然もうどうするんだと悩んでる人もいるかもしれませんが、やはり適切な指導者を見つけて、指導を受けたらいいと思います。ぜひ、頑張ってください。ありがとうございました。
第654回の今回は、大学生も塾に通おうというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。